間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さあ、6月になりました
ですね、
もう早いもんでね、1年も折り返し地点となりますけれども。
そうだった。
はい、頑張っていきたいですよね。
はい、
今週はネットサービスの話題をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今週は得するネットサービス対象と題してお届けします。まあ、今やね、その自宅や職場ではパソコンで、はい、そして外出先ならばスマートフォンとかタブレットという人、まあ、いつでもどこでもネットにつながる時代ということですよね。
そうですね。
今回編集部では仕事、家庭、買い物、趣味といったね、そのいろんなシーンで得する、まあ、役立つナンバーワンのネットサービスというのを選んでみたんですね。
これはね、必見の特集になってます。すごい面白かったです、はい、うん、さあ、それではまず前半はですね、最近のネットサービスについて見てまいりましょう。
はいはい、
先月アメリカでは IT 関連株で史上最大の新規公開として、うん、あの Facebook が上場しました。
はい、
まあ、株価はね、残念ながらその後波乱含みの展開になっていますけれども、ただそれに隠れるようにですね、うん、同じ月、うん、楽天が Facebook の次に来ると注目されているアメリカの IT ベンチャー、Pinterest に出資しました。
はい、このね、Pinterest、はい、2010年3月にサービスを開始した画像に特化した SNS なんですね。
そうなんですね。うん、
もう本当にこれが非常に注目を浴びていて急成長しているということなんですけれども、そのネット上の画像をスクラップ感覚で集めて共有できるんですね。はい、およそ2年間で1800万人のユーザーというのを、まあ、獲得しているわけなんですよ。
結構すごいペースですよね。
うん、
でこちらなんですが、うん、アメリカでの中心ユーザーは年収5万ドルから10万ドルの世帯の25歳から50歳ぐらいの女性というのが、はい、まあ、基本的なプロファイルになっているみたいですね。
はいはい、
女性が好きなファッションですとかインテリア、うん、手芸品といったものをこう画像を集めてきて、うん、カタログ風にまとめられるのが人気の理由ということなんですけれども、
はい、
ただこれに楽天が出資した最大の理由というのは何なんでしょうね。
うん、やはりね、これネット通販事業者がね、自分のサイトに呼び込むツールとしてこのPinterestというのを積極的に使ってるんですね。
あ、はい、
つまりどういうことかというと、Pinterestのその画像をクリックすると、はい、ショッピングサイトに導かれるという仕組みなんですよ。
なるほど。Pinterestでこう掲載する写真というのはショールームみたいになってるんですね。
そうです、そうです。うん、だからその買い物好きの、ね、女性ユーザーっての多いじゃないですか。
そうですね。
つまりオンラインショッピングとの相性というのがいいんですよね。
うん、日本でもですね、資生堂がメイクアップブランドのマジョリカマジョルカ、うん、こちらのPinterest公式ページを開設しました。
はい、
画像をクリックすると通販サイトにつながる仕組みになっています。うん、興味がある商品の画像をクリップして、うん、そこからさらにいつでも買えるっていうのはやはり便利ですよね。
そうですね。だから楽天がPinterestに出資したのも、こうしたそのネット通販との相性の良さっていうところをね、まあ、狙ってるんじゃないかなというふうに思うわけですね。
で、
楽天市場の ID をPinterestの ID と連携させて、
はい、
興味や関心が近い人同士でネット通販を楽しめる仕組みというのを作っていくという考えなんですね。でこうしたそのPinterestに、ね、代表されるようにネットサービスのトレンドの、ね、移り変わりというのは非常に激しくて、最近は、まあ、より加速しているような印象がありますよね。
確かにそれありますよね。うん、まあ、その背景にあるのがやはりスマートフォン、それからタブレット端末の急速な普及ですよね。
はい、
もう自宅やオフィスでパソコン使わなくてもどこででもインターネット使えるって、
はい、
この環境の変化というのがきっかけになってますよね。
そうなんですよね。本当に、ね、こう予想以上にスマートフォンを基軸にしていろんなことがものすごく変わろうとしているっていうところを実感したんですよね。
うん、
で、まあ、そんな中で、ね、特に注目されているのがネットと実店舗の関係なんですね。
はい、
これはどういうことかというと、来店するだけでポイントが獲得できるアプリといったようにね、その実際の店舗で利用することが前提のネットサービス、これがものすごく増えてるんですよね。
う
ん、
確かに増えてますよね。うん、この番組でもたびたび紹介していますけれども、
はい、
どちらかというとこれまでっていうのは、うん、ネットとリアル店舗っていうのは別のもの、
は
い、
うん、
人によってはこう対抗するものみたい
な
考え方が根強かったですよね。
うんうん、だからそのネット店舗がね、非常にこう力を持ってくると実店舗がダメになるんじゃないかとか、そういうようなことも言われていたんですけれども、
うん、
実は今はネットサービスを使ってリアルの店舗に にお客さんを誘導したりだとか、はい、逆に店舗でネットサービスへの関心を高めていくようなね、 O2O、 つまりオンライン to オフラインというサービスが注目されてるんですね。
あの B2B とか B2C とかの、はい、同じ綴りで O2O になるわけですね、はい、そうです、オンライン to オフライン、
そうです、これ注目のキーワードなんですよね。
知りませんでした。はい、以前ご紹介したあのローソンの無線 LAN サービスのローソン Wi-Fi、はい、あのこれなんかまさに O2O の一例というふうに言えそうですよね、うんうん、はい、まあ、スマートフォンとかタブレットに専用のアプリを入れて使うんですけれども、うん、ローソンに行ってアプリを立ち上げると、うん、自動的にそれが無線 LAN に接続してくれると、はい、でポイント残高を閲覧したりですとか、うん、アプリ限定のクーポン、うん、それから、まあ、店舗に行かないと利用できないオリジナルコンテンツといったものが楽しめます、はい、ローソン以外でもセブンイレブンジャパンのセブンスポットですとか、はい、サークル系サンクスのように無線 LAN サービスのあるコンビニ、これどんどん増えていってますよね。
そうですよね。でこのコンビニ以外でも動きというのは活発なんですね。イトーヨーカドーはセブンイレブンと同じようにセブンスポットというのをまあ取り入れました、はい、で一定額以上を買うと使えるような割引クーポンというのを店内で提供してるんですね。
一定額以上、
はい、はい、で他にもね GPS を使ったまあ位置情報だったりとかソーシャルメディアとの連携を使ったようなスマートフォンと親和性の高いサービスが非常に増えてきてるんですね、はい、で中でも利用者がまあ急増しているのがネットを使ってチラシを配布する電子チラシサービスなんですね、
はい、こちらも以前凸版印刷の主風という電子チラシご紹介しましたね、
はい、そうでしたね。
郵便番号ですとか、うん、位置情報で場所を指定すると、うん、その地域周辺のチラシを閲覧できるというサービス、
はい、はい、でこの主風の、ね、サービス自体は実は2001年から始まってるんですね。
そんな前からあったんですか。
そうなんです、
はい、
で凸版印刷によると、ね、これまでは流通の各社のチラシデータをデジタル化してその会社のホームページに提供するというのが中心事業だったんですよ。
あ、なるほど、
はい、うん、ただスマートフォンとかタブレットの登場が、ね、こうビジネスを変えたんですね。うん、2年前と比べるとサイトを使っている人の数はそれまでの30倍に増えたということなんです。
すごいですよね、
うん、で主婦 の, そのチラシの一部は商品に触れると通販サイトに飛ぶようなものもあるんですね。
なるほど、
まあ、今後は紙のチラシとは違った武器を磨くということが必要になってきますよね、うん、ただねこれらの買い物支援サービスというのは売上を伸ばす、まあ、武器になりますよね、はい、ただその一方で脅威となるものもあります。例えば価格比較のアプリなんですね。
あ、なるほど、
うん、スマートフォンを使って実際の店舗でね商品バーコードをスキャンして価格を調べることができるものがあるんですよね。つまりお店で商品を見て、はい、アプリで価格を比べて店より安い通販サイトで買うといったような、ね、その消費行動がねアメリカではショールーミングというふうに呼ばれて話題になってるんです。
なるほど、うん、リアル店舗が買う場所ではなくて、うん、ただのショールームになってしまっている、はい、ということですよね、うん、まあ、それに対してですね店舗の方ではネットで買えないリアル店舗専売商品みたいなのを導入することで、うん、はい、価格比較アプリですとかサイトの対策を取ろうとしている動きもあるようです、
はい、
まあ、確かにあの家電製品ですとかファッションブランドっていったようなものは、うん、あの家電量販店とか百貨店に行って、うん、そこでまあサイズを見たり、うん、質感をチェックしたり使い勝手みたいなものを調べてからネットで買うっていうのは、うん、僕もやってますね。
そういう人多いですよね。しかもねその最近ではネットスーパーでも価格比較サービスというのが登場したんです。
ネットの中でさえ、
はいはい、イギリスのネットスーパーの比較サイトマイスーパーマーケットというのがあるんですけれども、はい、これが4月から日本でもベータ版の提供を始めたんですね、はい、イオン、イトーヨーカドー、西友、サミットのその各ネットスーパーを横断して同じ商品の実売価格というのを比較できるんです。
うん、まあ、とはいえこれらの買い物支援サービスというのはまだ過渡期にありますから、うん、はい、まあ、課題もあるんですね、うん、例えば総務省は4月にセブンスポットのサービスを手掛けている NTTBP、うん、そして公衆無線 LAN サービスを手掛けるコネクトフリーに対して行政指導を行いました、
うん、NTTBP はその利用者から同意を得ずにセブン&アイの競合となる通販サイトとかアダルトサイトへの接続を遮断していたことが指導の理由になったわけなんですね。
まあ、遮断したい気持ちは分かりますけどね、
うんうん、そしてねそのコネクトフリーというのは利用者に無断で Twitter や Facebook の ID といったものを収集していたということなんですね。
今発売中の日経トレンディ7月号では、うん、先ほどご紹介した2つのキーワードの他に、はい、例えばゲーミフィケーションですとか、はい、キュレーションサービスといった最新のネットサービスのキーワードをご紹介していますので、はい、ぜひご覧ください、
はい、
週刊日経トレンディ前半は最新のネットサービスについてお届けしました。
週刊日経トレンディ後半は仕事や生活のね、さまざまなシーンで得するだとか役立つナンバーワンのネットサービスというのをご紹介します。
はい、それではネット通販から解説していただきましょう。はい、まあ、Amazon とか楽天市場といったサービスが成長を続けていてですね、まあ、日用品から高級品まで、はい、もうネットで買えないものはないと言っても過言ではない時代になりましたよね。ただですね、僕なんかはどちらもよく使うんですが、キーワードで検索をしてもですね、商品の検索結果が多すぎてですね、玉石混交であるがゆえに、まあ、本当に欲しいものですとか本当にいいものをどう探すのか、あるいはどう選ぶのかっていうところが、悩んでいるポイントではあります。
こだわりの一品とか人が持っていないものを、手に入れようとすると、非常に難しいですよね。
そうですね、
でこうした、消費者のニーズに応えられるサービスこそが次の世代のネット通販の主流になる力を、秘めているわけですね。
そうですよね。
キーワードは目利きになってきます。
おお、その目利きでですね、これからのネット通販のナンバーワンになるサービス、何でしょう。
ズバリこの春にサービスを開始したモノコなんですね。
モノコ、
これは会員招待制の通販サイトで、デザイン性の高い雑貨や食器、家具やバッグを扱ってるんです。売りは、商品のデザイナーとがっちり手を組んで、他では手に入りにくいもの、あるいはここにしかないものが並んでいるというところなんですね。
この感度の高い消費者が SNS を使って商品、あるいはそのモノコのサイトそのものについてコメントして、知ってる人を招待するっていう形になってるんですが、口コミ効果によって1日に数百人ずつ会員が増えているそうです。でその数は現在3万人弱となってますね。
ここならば欲しいと思える商品がきっとあるというふうにね、そういうふうに期待する会員が増えることで、デザイナーのやる気を引き出してより優れた商品というのが作られていくわけですね。そんな相乗効果を生むのも狙いなわけです。で次世代のネット通販というのは商品の作り手と使い手を、深く結びつける場というものにもなっていくわけですね。
続いてはネット通販で今伸びているファッションの分野についてお話を伺います。一昔前はですね、ネットで服を買うっていうのはなかったというか、ほとんど不可能に近かったと思うんですよね。試着できないっていうのがすごく大きかったんですが、ところがですね、ZOZO タウンが豊富な品揃えと、それから検索のしやすさっていったものを武器にして売上を急拡大、これで常識が覆ったという印象がありますよね。
そうですよね、つまりそのファッションでもね、そのネットで十分だっていう風なね、そういうような人もいっぱい増えてきたわけですよね。でそして今ね、そのファッション通販というのをさらに後押しすると考えられているのが返品歓迎のサービスなんですね。
返品、
返品の手数料や送料が無料ならば、気になる商品を好きなだけ注文して、で届いたら試着して、そしてその中から気に入った商品だけを買って残りを返せばいいというわけですよね。
そうですね。
リアル店舗では当たり前のお試しができるというわけなんですね。で返品無料のネット通販は国内では Amazon のジャバリが、靴とかバッグで成功していました。そこに去年ロコンドというサイトが参入しました。便利さで認知度を広げてるんですよね。
ロコンドですか。じゃあこのファッション分野ナンバーワンサービスとなるとどうでしょう。
先日のクロビチーズチェックでご紹介したオーマイグラシーズです。
メガネのサイトです
よ
ね。
そうです、そうです。お試しが特に欠かせないファッション品の一つがメガネですよね。で実際に顔にかけてみないとやっぱり納得して買いにくいですよね。
いや、メガネは本当難しいと思います。
サイズだったりフィット感、そしてフレームの光沢といったようなその画像だけではわからない点が非常に多いのが、メガネと言ってもいいでしょうね。でそのオーマイグラシーズは何個注文しても商品到着後14日以内ならば返品を無料で受け付けるんですね。街のメガネ店では何個も、試してそして買うというのが普通じゃないですか。
当然そうですよね。
ネットの購買システムがこれに近づけば消費者の安心感というのは高まりますよね。
商品の主な価格帯、こちらレンズ込みで25,000円前後、最近のトレンドからすると若干高めに感じるんですが、高くてもいいものを欲しいという30代から40代を顧客の中心に据えています。
ただ気になるのはそのサービスというところなんですけどもね、ここもマルイと提携して、サイトで買ったメガネをマルイの、リアル店舗で調整できるサービスというのも始めたんですね。今後利用者の相談に乗るコンシェルジュサービスも検討しているそうなんです。こうしたように、その通販の弱点を徹底的に補うサービスというのはネットでの買い方の常識を根本から変える力を持ってますよね。
さあ次参りましょう、はい、今度はですねサーバーにあらゆるデータを預けられて、うん、どこからでも取り出せるオンラインストレージです、はい、スマートフォンを使って外出先でデータを扱う機会というのが飛躍的に増えてですね、はい、まあ、存在感が高まっています、うん、もう僕もですね、
そうですよね、
もう今やこのクラウドストレージがないとですね、
そうですね、
もう仕事にならないです、
まあ、一番なんかヘビーユーザーですよね、
そうですね、はい、これがですね最近非常に増えてまして、うん、比較的有名なものだけを集めても10以上が乱立する状況になっています、
うん、はいはい、でね、このオンラインストレージの中でも、まあ、主戦場になってくるのが同期型というものなんですね、
はい、
でパソコンにソフトを入れて指定のフォルダーにデータを掘り込めば自動でサーバーに保存されま す,
そうです、ね、
でこの手軽さが支持を集める理由なんですけれども、サーバーにはねブラウザーやアプリでアクセスできます、
はい、
でこれまではドロップボックスがね代表格でしたよね、
はい、
ところが最近2つの有力候補というのが登場しました。4月に大幅にリニューアルしたマイクロソフトのスカイドライブと、はい、新規参入したグーグルのグーグルドライブです。
僕どちらも使ってるんですけども、
はいはいはい、
まあ、選択の幅は広がったんですが、うん、まあ、まず確認したいのは保存容量ですよね。多くのサービスが一定の容量までは無料なんですが、うん、それ以上に増やそうとなると料金を払うという仕組みになっています、
はい、
まあ、無料で使える容量と有料の場合の料金というのはサービスごとに大きく違うんですよね、はい、それから使い勝手とか機能といったものも違います、う
ん、はい、そこでナンバーワンとなったのは容量と機能性を両立するスカイドライブなんですね、
はい、
無料の容量は7GB あって2ギガのドロップボックスとか5ギガの Google ドライブを、まあ、上回ってますよね。
多いですよね、
はい、で100ギガの容量を追加しても年間4000円で済むという割安なんですね、
はい、
でスマートフォンアプリの操作性も非常にいいです。で iPhone や、ね、Windows フォン用の公式アプリがあって、サムネイル表示に対応するといったようにインターフェースに工夫があるわけです、
はい、
でブラウザーで利用するときには Twitter とか Facebook でデータの共有ができるんでね、 SNS との連携にも優れてるんですね、
はい、
加えてスカイドライブならではの機能というのも充実してるんです。特にね、マイクロソフトオフィスを使ったファイルへの対応というのは非常に魅力なんですね。ワードとかエクセル、パワーポイントをブラウザーで使うことができて、オフィスを入れていないパソコンでも編集が行えるんですね、まあ、総合力の高さから気軽に使えるサービスの筆頭格と言えそうですね。
はい、さあ続いては情報を集めて分類して共有するというキュレーションの分野です、
はいはい、
情報の集めやすさですとか、うん、共有のしやすさを強化したものっていうのがどんどん登場しています。
そうですね、
まあ、こういうのはですね、うん、仕事に使えるアイデアを探すっていったようにですね、はい、便利な使い方ができるわけですが、
はい、でこの分野のナンバーワンはフリップボードですね、
はい、
Twitter とか Facebook への投稿ニュースが一括して読めるといったように、まあ、世界的に人気のアプリなんですね。
そうなんですよね。
で先月日本語版がリリースされて、国内のメディアとか有名なブロガーの RSS が情報配信元として用意されるようになったんです。
そうですね、
日経トレンディの、ね、RSS も登録されてますよ。
もちろんあの僕のフリップボードにもですね、
はい、
日経トレンディのページができております、
はいはい、でこのフリップボードの魅力は読みやすいレイアウトと雑誌のページをめくるように読めるスムーズな動作なんですね。
このユーザーインターフェース本当にいいんですよね、
うんうん、
まあ、気に入った記事をですね他の SNS で共有することもできますし、
はい、
それから後でまとめて記事を読むためのサービスと連携することもできます、
はい、でね、こうしたその連携サービスが多いということも他と比べて優れている点なんですね、
はい、
今後は Android 向けのアプリのリリースも予定されています、
はい、さあまだまだ参りましょう、
はい、
次は健康の分野です、
はい、
まあ、ダイエットや健康管理というのはですね、
うん、
めんどくさい、
はい、
辛い、
うん、
続かないといったイメージが強いわけですが、
そうですね、
まあ、ここでですね、
うん、
スマートフォンですとか、うん、最新の測定機器を使って、まあ、楽しく続けられるような進化系の健康サービスっていうのが登場しているそうです。
はい、万人向けといえるのがオムロンヘルスケアのウェルネスリンクなんですね、
はい、
体に関するさまざまな測定値というのを記録できて、
はい、
そのデータを分析してアドバイスを受けられるというのが特徴なんです。でそしてね、その対応機器の豊富さと測定値の取り込みの手軽さというのも、まあ、優れてるんですね、
はい、
血圧計だったり活動量計だったり体重体組成計に加えてね、体温計や睡眠計とも連携できるんですね。
なんとでも連携できるんですね、
はい、
お財布携帯ですとか、うん、NFC 対応の Android 端末を使うとですね、
はい、
アプリを入れて、
うん、
その測定機器にかざすだけで結果を取り込めるんだそうです、
はい、
これ楽ですよね。
楽ですね。
簡単さと楽しさというのを両立して継続できるサービスとしては最有力と言えそうです、うん、
はい、
さあ最後になりました、
はい、
最後はですね旅行それから出張情報のサービスです、はい、旅行分野って言いますと、うんまあ、早くからネットを使うことが一般的でしたよ ね、
そうですね
大手旅行会社でもネット販売の割合が増えています、
はい、
でこれに拍車をかけているのはやはりスマートフォンの普及ですよね
そうですねスマホの利用者というのは旅先でね宿の直前予約をするケースというのが割とあるんですねでその時に便利なのが現在地周辺の宿泊先を検索するという機能なんですね
そうかスマホにはGPS ありますしね
で大手のほとんどが、ね、これを備えていてそのまま予約もできるんですね
なるほど
え中でも使い勝手の面で充実しているのが JTB パブリッシングのルルブなんですね、
はい、
旅行ガイドブックで貯めてきたデータベースを生かした無料のアプリなんです
あ無料なんですね、うん、
これはね宿泊先だけではなくて周辺の観光スポットだとか飲食店の情報もまとめて表示できるというところが、まあ、すごいんですね
はい番組後半は様々なジャンルでのナンバーワンネットサービスをご紹介しました、はい、ぜひ7月号の本誌チェックしてみてください、
はい、
週刊日経トレンディ今週は得するネットサービス大賞と題してお届けしました
森森ズチェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週は森森さんをお迎えしてお届けしますこんにちはよろしくお願いします
よろしくお願いします
さあ今日ご紹介いただく商品は何でしょう
はい男のプッチンプリンおつまみ冷ややっこ風です
もう、何から突っ込んでいいかというところがあるんですけれどもこちらどういった商品でしょうか
いいですね、プッチンプリン史上初の甘くないプリン
おつまみ冷ややこ風って言ってますし、
まあ、ちょっと名前からもネタバレ感がありますけれども、
はい、
あくまでもベースは豆乳プリンをベースにしてるんですけれども
豆乳プリンなんですね、
はいはい、ただですねソースにはだしと醤油をベースに生姜の風味を効かせておりっていう風に書いたんですね
なんて言うんですかね
男性のおつまみにぴったりですって書いてある
いや男女関係ないような気がしますが、それ以前にですね、本当に正直なところを申し上げるとですね、豆腐でいいじゃんっていうのが、
まあでもやっぱプッチンしたいっていう衝動はあります
よ、ね。そこか、ね、そこなのか。プッチンってして、それにタレと、
そうですね。
その生姜のあれ、
でちょっとビールなんか飲みながら、
あ豆腐でいいじゃん。
ちょうどね今月号にね開発者のまあ、仕事ぶりっていうとこがあって、はい、それに載ってるんですけど、はい、その人の心情としては記憶に残るっていうね商品開発が重要である
なるほど
みんながそれいいねっていうようなものはヒットしないと
あ
もうパッと来た時におおって記憶に残るっていうところが重要だと万人受けをねしようとしたものっていうのはもう結局誰にも受けないんだよっていう心情のもとにこの方はいろいろ開発なさってきてるんですね、
まあ、すごいね、
記憶には残ります
記憶には残りますよ
あとやっぱりツイッターでもうこれ前につぶやいたんですけれども、
はい、
反応がもうすごいですね
いやそれすごいと思いますどう考えてもみんな思うことは一つです
まあそういう意味ではもう記憶に残るっていう作戦はもう成功してるっていうことですね
そうですね、
はい、これはでもあくまでも40周年記念の期間限定商品なので
期間限定なんですね
そういう意味ではこうバンと出してみんな記憶に残ってで通常の時はレギュラーのプッチンプリンを食べてもらおうとそういう意味では名前を想起させるには絶好の商品なのかな
と、ねはい、あと一つプッチンプリンをコンビニとかで買うの恥ずかしいっていう男性からしてみるとい、ね、いやいや俺が食べてるのはプッチンプリンじゃなくて男のおつまみだから、ね、みたいな
ただちょっと心外なのが、はい、その男のプッチンプリンって歌ってるじゃないですか、
はい、
男なんですけど甘いもの大好きなんです
僕もです
すごい人多いんですよね
で最近コンビニでも、うん、男のデカスイーツみたいな、
うん、多いですよね
多いですよね、うんうんまあ、なので男だからといって甘くないのでいいのかっていうのはちょっと一言言っときたいです
あそれは同意超同意
まあ、とはいえ甘いプリンをビールとってなるとまあなかなか
いやそれはちょっと
抵抗があるので
そうい
う意味ではおつまみ冷ややっこ風を
っていうのが合うってことかなお酒を飲みながら
そうですねおつまみにって書いてあるので
一番底の部分にあるカラメルソースは当然ないんでしょうね
ないでしょうねその部分が多分ソースだしと醤油をベースにっていうことですよね
うん
これちょうど配信開始の日4日月曜日にですね北海道から関東甲信越で 発売開始で、6月16日土曜日からは静岡県から九州沖縄地方でも発売されると。
わかりました、はい、全国のプリンファン、特に男性の方ですね、待望の商品になるかどうかということですけれども、うん、さあそれではモリモリズスコア参りましょう。この男のプッチンプリン、おつまみ冷ややっこ風なんですが、ホニャララ度を10点満点でお願いします。
日本酒とプリンなんてのもあり度6点
6点上げすぎのような気も。
あ、そうですか。あ、でも冷ややっこもしくはひょっとしたら茶碗蒸し系。
あ、なるほど。あ、そっちの方が僕イメージつきます。
ちょっとまだ食べてないので分かんないんですけど、はい、可能性はありますよね。
そうですね、はい、あ、そういう意味では確かに日本酒の方がむしろ合うかもしれない、
いいかもしれない
ですね。なんかお話聞いてるうちに買ってみようかなっていう気になるから不思議ですよね、うん、
巻き込まれちゃいますね。うん、
これはちょっと要注目の商品が出てまいりました、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部モリモリさんの気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはグリコ乳業の男のプッチンプリン、おつまみ冷ややっこ風でした。モリモリさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
ネットサービスね、今までは一部の人だったりとか、そんなにこうなんていうのかな、
詳しい人向けみたいなところ、
ね、うん、そういうところがありましたけれども、うん、今起きていることはやはりスマートフォンの普及によって、もういろんな人が知らないうちに、もしかしてこうあんまり意識しないでネットにつながる時代っていう風になってきてるわけですね。
ありますよね。
で、今回改めて本当に感じたのは、スマートフォンの普及っていうのがこれほどいろんなもの、スーパーだったりコンビニだったりっていう、そのリアルの店舗のあり方も変えていくし、あるいはいろんなサービスっていうのも身の回りの生活すべてを変えていく、そういったパワーを秘めているっていうのがね、すごく分かって、まあ、この大変革の時代に入ってるなという気がしますね。
本当にこうウェブの新しい時代の幕開けという感じですね、うん、
週刊日経トレンディ、それではまた来週、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。